それではマタイの福音書の4章をお開きください。マスクチャプター4、もうおなじみの物語であります。イエス・キリストの受けられた荒野の誘惑について今晩見てまいります。で、この記事に関してはマタイ以外の共感福音書、マルコの1章、そこにはほんのわずかな記述しかありません。そしてもう一つはルカの4章、マタイと同等、程度に、言及している箇所でもあります。そういった、3つの福音書に、このイエス・キリストの荒野の誘惑の記事が、記載されているということも、冒頭に、お伝えしておきますので、これが重要な事故、重要な出来事であったということと、またイエス・キリストは常に、私たちの模範となって、全てのことを人として経験されたという、この事実にも、着目しながら、人事のように見ないで、我がことのように皆さんにも捉えていただきたいと思います。で、早速一節から見てまいりますので、皆さんも目で追ってみてください。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。それからとあります。これはギリシャ語ですとターテという言葉でありまして、その時と訳される言葉です。で、このターテという言葉がこの後もたびたび出てきますので、キーワードとしてまずはじめに紹介させていただきます。その時とはどんな時なのか、先週の内容をぜひ思い出していただきたいと思います。イエス・キリストはバプテスマのヨハネから水のバプテスマを受けました。そして水から上がるとすぐに天が開けて、神の御霊が、聖霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になるという神々しい出来事がありました。そして天から父なる神の声も聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。まさに最高に祝福に、最高の祝福に満ちた瞬間を経験されたわけです。で、新改訳ですとそれからとなっていますが、ここはギリシャ語のターテを直訳しますとその時、最も祝福されたその時、水のバプテスマを受けたその時、その直後の時ですね。また聖霊のバプテスマを受けたその直後の時、聖霊が上から下る、この上という言葉はギリシャ語のエピという言葉で、聖霊のバプテスマを表す言葉でもあります。そしてまた天から父の声があって、それはイエスが間違いなく神の子であるという証人の宣言でもあったわけです。これをもってイエスは公宣教、公生涯に入っていかれるのであります。最高のスタートを切ったわけです。その時です。そんな時に悪魔が近づいてきたのであります。で、一節の原文の語順もちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。語順はそれから、あるいはその時イエスは御霊によって荒野に導かれ、悪魔によって試み受けるため、これが語順であります。ですから日本語とちょっと順番を逆にしていただいて、後ろにある御霊に導かれ荒野に登っていかれたが先に来るわけです。で、その後に悪魔の試みを受ける と、語順が、日本語ですと逆になっているというところを皆さんに注目していただきたいんです。先に来るのが御霊によって、よってという言葉が御霊に対して使われていて、また同じく悪魔に対しても悪魔によって試みを受ける、わざわざそのように揃えてるんですね。御霊によって悪魔によってというフレーズがこの中に使われていて、順番があるということです。御霊が先に来て、この誘惑の主導権をお持ちであるということ、御霊が主導でこの荒野の誘惑という、事件というか物語というものがですね、導かれているんだということに注目したいんです。悪魔が主導ではないということです。突然悪魔がやってきて、急に全ての祝福をめちゃめちゃにするとか、祝福を完全に奪い去っていくとか、悲劇のどん底に突き落とすとか、そういうようなイメージを持ってはなりません。その前に、御霊、聖霊が、主導権を握っておられるということです。で、並行記事のマルコの福音書の1章の12節のところとちょっと比較をしたいと思います。マークチャプター1、バース12。また、マルコの1章の12節の並行記事ですと、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。こちらですと12節があって、そして13節にイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられたとあります。先に御霊が登場しています。導くんではなくて、ここでは追いやるという言葉が使われています。同じ意味で使われてはいるんですけれども、ちょっとニュアンスが違いますね。導かれるのと追いやられるではだいぶ印象が違います。でも時に私たちに対しても御霊は同じように働かれます。御霊の側では私たちを導いておられるんですが、私たちの側ではまるで行きたくないところに追いやられていくような、そんな感覚を持ちますね。まあ、誰しも荒野に人が誰もいないようなところに、寂しいところに、過酷な環境に一人で行きたいとは思わないわけです。でも聖霊が時に私たちが行きたくないというところにも導く、私たちの感覚ですと追いやられるようなことをなさるわけです。まあ、そういうことも自分にもあるということ、心に留めておいていただきたいと思います。イエス・キリストが誘惑を悪魔から受けられたのであるならば、私たちもまた同じく誘惑を受けるものだということを忘れてはなりません。誘惑を受けずに済むということは決してないということです。3章の終わりの16節のところでは、イエスが水のバプテスマを受けたその直後に天が開けたとありました。そして父の声が聞こえたわけです。一方で4章の1節になりますと、天国ではなくて地獄が開いて悪魔の声が聞こえるようになった。対照的ですね。ヨルダン川のフレッシュな冷たい清涼な水から、今度はユダの荒野、そこは水のないカラカラな状態、太陽が照りつけて全てを焼き尽くしてしまうような、そんな環境であります。また3章の段階ではヨルダン川の周りにはイスラエル中から 大勢の人たちが集まって、そこには大群衆があったわけです。一方でユダの荒野には一っ子一人いません。イエスがたった一人だけです。また三章の方では聖霊が鳩のようにご自分の上にイエスの上に下るということに、下るというバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けるということをイエスは経験されましたが、四章の方ではその聖霊がイエスを荒野へ導く、あるいは追いやるということをしております。そのような対照的な出来事をですね、皆さんにも覚えていただいて、急に場面が変わる、急展開する、そういうことが私たちの身にも起こるということです。アイザック・ニュートンの有名な言葉があります。どんな行動にも必ずそれと等しい反対の反応があるものであると。どんな行動にも必ずそれと等しい反対の反応があるものである。まさにそれがこの3章4章で起こっているわけです。反対の反応ですね。もっとも祝福されたときに悪魔の試み、誘惑が襲ってくるのであります。400年間の奴隷の首輝きから解放されて、晴れてエジプトを脱出して、そして約束の地へ意気揚々と向かった荒野の民が、後悔を前にして行き場を失い、そして後ろからは世界最強のエジプト軍がファローによって率いられてくる。もう袋小路、四面楚歌、絶体絶命、せっかくエジプトを出てきたのに我々はここで死んでしまうのかと、もう絶望に陥ったわけです。でもその後どうなったかは皆さんもご存知の通りです。祝福の後に急にその祝福がまるでなかったかのような、すべて奪われてしまうような、そういう現象とか出来事というのが私たちのクリスチャンライフにも起こりうるということです。あんなに楽しくて嬉しくて喜びで満ちていたのに、もう次の瞬間もう言葉を失ってしまうほどのショッキングなことがあったり、また耐えきれないようなダメージを受けてもう完全に潰れてしまいそうな、そんな出来事が私たちの身にも起こるわけです。マタイの17章のところにイエス・キリストの姿が変貌するという変貌山の出来事が記録されています。ペテロとヤコブとヨハネの3人をイエスは連れて行かれて、そしてそこでイエスの姿が真っ白に光り輝いて、でそこにモーセとエリアまで登場して、もうこれ以上ない神々しい情景、もうペトロは思わずモーセとエリアとイエスに幕屋を作りたくなるような、まあ日本人の感覚で言うと、もうそこに祠でも作ってあるいはなんか神社かなんか作って拝もうとするような、そのぐらいの信じられないような出来事が起こって、もう、最高潮の喜びに扱っていたわけです。でもその直後、その変貌山を降りてみますと、そこでは一人の 母親が泣き叫んでるわけです。あるいは家族が泣き叫んでるわけです。どうしてかというと、息子が転換で苦しんでもがいて、そしてイエスの弟子たちに癒してくださるようにお願いしてもどうにもならなかった。その病は悪霊由来のもので、もう手がつけられない。そんな姿を見てイエスは嘆いたわけです。不信仰な曲がった世だと。そして弟子たちを見ては、信仰の薄い人たち、まだあなたたちに私は付き合わなきゃいけないのか、まだ我慢しなきゃいけないのか、そんな辛辣な皮肉めいた言葉をイエスの口から聞かされることになるわけです。弟子としてはショックですね。変貌山という素晴らしい神々しい奇跡的な光景を目撃したその直後の出来事です。絶頂にいたところからもうどん底に突き落とされるような、イエスから立ちなめられて、叱られて、叱責されて、非難されて、もう偶の音も出ないほどにボロクソ言われてしまう、そんな経験をさせられたわけです。でもそういうことは私たちの身にも起こりうると先ほどから伝えております。日曜日に礼拝に行きます。神の家族と一緒に喜びのうちに礼拝を捧げ、そしてその後も楽しい交わりの時、励まされたり、そして本当にその時間は平安で、安心して過ごして、そしてすっかり満たされて教会を出るわけです。でもその晩に、あるいはその翌日の月曜日になったら、まるでその日曜日の礼拝の祝福をすべてなくしてしまうような、それがすべて消え去ってしまうような出来事が起こるわけです。家族で団らんの時を過ごし、一緒に何か楽しいことをしたり、どこかに出かけたり、旅行したり、それはそれは楽しい時間を過ごして、そして家路に着いて、その直後耳を疑うようなことが起こるわけです。目も当てられないようなことが起こるわけです。悲しいこと、辛いこと、そういうことが直後に起こるわけです。でも私たちは驚いてはならないということ、今晩のこのテキストから教えられているということをもう一度思い起こしていただきたいと思います。それはもうクリスチャンとしては日常のことだということを知ってください。これに慣れていかなければいけないということです。これは想定外のことではなくて常に想定内のことだということを認識してください。今晩皆さんが祝福されるとするならば、その直後にそれらをすべてなくしてしまうような、そういうことが必ず起こるということ、覚えておいてください。その時に、その時に、神の時に、それが神によって導かれて、神によって追いやられて、あなたの必要な経験となっていきます。誘惑は試みとも言われてますね。同じことでありますけれども、試みというならばそれは試験、テストというふうにも訳せます。私たちが試されるんです。私たちの信仰のその進化が試されるのであります。で、第一コリントの10章13節、皆さんもよく知っている箇所です。そちらをお見せしますから聞いてください。 First Corinthians chapter 10, verse 13. 第一コリントの10章、13節。開きたい方は340ページ。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。まあ、この聖句はとても有名で、クリスチャンじゃない方もよく引用します。スポーツ選手なんかも好んで引用します。クリスチャンじゃなくても引用して皆さんも耳にしたことあると思います。神様は耐えられない試練を与えないんだと、ちょくちょく聞くと思いますね。それはこの箇所から来てるんですが、この試練という言葉は、ギリシャ語では誘惑とも訳せます。誘惑と試練というのは、紙一重なんですね。悪魔が私たちを試すときは、それは誘惑になります。でも神様が私たちを試すときは、それは試練となります。言語は一緒なので、日本語では訳語を使い分けてますけれども、同じことなんですね。御霊が導いて、そして御霊によって導かれて、そして悪魔によって導かれていく。同じことなんですね。でも神が主導権を常に握っているということは、これは揺るがないことであります。だから悪魔に誘惑されても、私たちはそれを神からの試練というふうに受け止めることができるのであります。で、その試練あるいは誘惑は皆人の知らないものではありません。誰もが誘惑にあります。誰もが試練になります。だから特別なものではないということを知ってください。脱出の道も備えられているということも希望であります。必ずその試練に耐えることができます。乗り越えることができます。その信仰の試み、テストに合格することができると言ってるんです。必ずその誘惑に打ち勝つことができます。その誘惑を跳ねのけて耐え忍んで、そしてそこで練られて砕かれて、神様の望まれるものへと変えていただくこともできます。私はどんな試練でも耐えられますとか、どんな誘惑にも打ち勝つことができます。まあそんなふうに言う人はこの中にはいないと思うんですが、でもこの試練に対しては、この誘惑に対しては私には耐性があります。他の人はそれは難しい、耐えられないと思うかもしれませんが、私にはそれは大したものじゃありません。私には耐えられます。人によってまちまちですね。自分にとって試練と思えるものでも、他の人には全くそれが重いものには感じられない、大したことのないように思える。誘惑もそうですね。ある人にはそれはものすごい誘惑なんですが、でも自分に対してはそれは全然誘惑にならない、だから大丈夫、そのような思い込みをしている人がこの中にもいるかもしれません。すべての試練、すべての誘惑に耐えられるとまでは言いませんが、でもこの試練だったら、この誘惑だったら私は十分対抗できます。むしろそれは私には試練でも何でもないです。誘惑にもなりません。大したことありませんよ。大丈夫です。問題ありません。平気です。そのようなそんな思いがあなたの中にあるならば、そのような勘違いがあなたの中にあるならば、あなたは今大変危険な状態にあるということを知らなくてはなりません。それはあなたのプライドです。その自信はどこから来てるんでしょうか。自分の力で 試練や誘惑に打ち勝てるとでも思ってるんでしょうか。ルカの福音書の22章31節を見てください。 Luke chapter 22 31節166ページ。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモン・ペテロは、私は大丈夫です。問題ありません。全然平気です。そんな試練、そんな誘惑、簡単に跳ねのけることができます。他の弟子たちはそれでつまずき倒れることがあったとしても、他の弟子たちはその誘惑に打ち負けて惨めになってしまうかもしれないけれども、私は違います。そんなことで私は揺らぎません。その程度のことで私はぶれません。引っかかりません。騙されません。落ちることはありません。あなたもペテロと同じように根拠のない自信を掲げて油断していないでしょうか。サタンは今もあなたをふるいにかけています。前回もふるいにかけるということ、もみ殻とその実の麦のですね、その振り分け、それについても見ました。でもイエスはそんな弱い私たちのことを最初からご存知です。自信満々でもイエスの目にはそうは見えていないわけです。ペトロは必ずつまずく、必ず失敗する、必ず誘惑に負ける、鶏が鳴くまでに私を三度も知らないと公然と否定する。イエスは全部ご存知です。その上で、あなたの信仰がなくならないように祈りました。イエス様もあなたのために取りなしていてくださいます。立ち直ったら、これもありがたい言葉ですね。もし立ち直ることがあるならばという言葉じゃないです。もう立ち直ることが前提です。イエスが祈ってくださってるからです。イエスの祈りは必ず通じます。必ず答えられます。 100% の保証付きです。イエスがあなたのために祈っています。これが私たちの希望ですね。これが私たちの確信です。自分に自信なんて持ってはなりません。その自信は自分に向けるんではなくて、自分の主イエス・キリストに向けていただきたいと思います。イエスは間違いないんだと。私は間違いだらけ、嘘つきです。簡単に裏切ります。すぐに否定します。コロコロ変わります。逃げ回ります。でもイエスは変わりません。ありがたいですね。ヘブルの7章の25節にこう書いてます。ヘブルチャプター7 verse 25、ヘブル人への手紙の7章25節。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。完全に、あるいは永遠に救うことがおできになります。感謝です。たとえ私たちが誘惑に負けても、取り返しのつかないような過ちを犯したとしても、私たちのために取り出してくださるイエス・キリストは私たちを完全に永遠に救うことがおできになるんです。そのようなこともこれから見る4章でしっかりと心に留めていただきたいと思います。 イエス・キリストが神の子であるということ、そしてそのイエス・キリストは人の姿をとって世の罪を取り除く神の子羊ともなってこの世に下ってきてくださったということ、失われた人を探して、そして見つけて救い出してくださる、そのような羊飼いでもあるということ、また王でもあって、私たちをご自分の民としてくださって、そして統治し導いてくださる、もちろん大祭司としても私たちのために取りなしをして今も生きておられる、そういうイエス・キリストがすでに創世記の3章の15節のところに予言されていたわけです。現福音と呼ばれるものです。メシア予言でありますね。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、そしてお前は彼のかかとを打つと。女の子孫は単数形で、これは人となられた神イエス・キリストを指しているということ、もう皆さんは知っています。で、お前と言ってるのは蛇で、これは悪魔を指してますね。悪魔の頭を踏み砕くのはイエス・キリストであるということ。でもその悪魔はイエスのかかとに噛みついて、それなりにダメージをもたらすということもあらかじめ教えられているわけです。伝えられているわけですね。ですからイエスがこの世に来られてから何度となく悪魔はイエスのかかとを噛もうとして襲っているわけです。そのことをマタイの福音書からずっと見てきたわけです。ヘロデ大王によって命を狙われました。亡き者にされようとしたわけです。でもエジプトに避難して難を逃れて、そしてヘロデ大王が死んだらまた一家戻ってきて、そしてガリラヤで過ごすわけです。で、そこでおよそ30歳になった頃、イエスは公宣教を始めて、まずはバプテスマのヨハネからバプテスマを洗礼を受けるわけです。でもその直後にまた悪魔がやってきてイエスを亡き者にしようとします。それはもう創世記の3章の15節からずっと予言されてきたことで、想定内のことなわけです。ですからイエスはここでショックを受けないわけです。想定外のことが起こった。せっかく素晴らしいスタートを切ったのに、もう出鼻をくじかれるようだ、もういきなりつまずいてしまうようだ、もう立ち直らないほどショックですみたいなことはないわけです。私たちも同じでなければいけません。私たちはこの世に生きている限り必ず患難にあいます。苦難にあいます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願うだけで迫害にあいます。のほほんと生きているだけですと、そんなクリスチャンは一人もいません。いないはずです。平平凡凡に何の問題もなく何の不自由もなく普通に暮らしています。クリスチャンにおいてはそういうことはありえないことなんです。もちろん順風満帆で神の祝福で満ち溢れてます。そういうシーズンもあると思います。でもそれはいつまでも続くものじゃありません。一生順風満帆で行くんじゃないんです。急に嵐がやってくるんです。 逆風が吹いてくるんです。逆境に立たされるわけです。今までの祝福は一体何だったのか、まあ、そのぐらいに、まるで、祝福が呪いに一変するかのような、そんな急展開が私たちの人生にも起こりうるわけです。でもそれは常に想定内としなければならないということを何度となく皆さんに強調しておきたいと思います。これを多くのクリスチャンは想定外のことといつも考えてしまって、その都度ショックを受け、その都度つまずいてしまいます。どうしてなのか、喜び持って教会に行ったのに帰り道事故に遭いました。まだ買ったばかりの車なのにショックです。想定内なんで、そういうことはもう新車を買った時点でそういうことになると思っててください。でも牧師に乗ってもらったんです。牧師の信仰がやっぱり問題なんでしょうか。はたまた自分が何か日頃やってることで問題があったんでしょうか。いろいろと考えますが、まあ、いろんな理由ももちろんあるとは思うんですけれども、でもあなたに何の落ち度もなくても、急に祝福が呪いに変わってしまうかのような、そういう出来事がですね、あるということ、アイザック・ニュートンもどんな行動にも必ずそれと等しい反対の反応があるものであると言いましたが、これは物理だけの現象じゃなくて、霊的な世界においてもそれは真理であると皆さんに伝えておきたいと思います。そしてイエスはその悪魔の試みをそのまま逃げずに受けるわけです。もちろんこれは御霊によって導かれたものですから、最初から平安があるわけです。すべては聖霊の導きによるものである、すべて神の御手の中で起きていくこと、そういう認識があるわけです。ヤコブの1章の13節、ジェームズチャプター1 verse 13、ヤコブの手紙の1章13節、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。神が私たちを悪に引きずり込むことはないわけです。神が私たちに呪いをもたらすような誘惑を仕掛けてくることはないわけです。あくまで神は悪魔の試みをテストとして用いているだけです。そのテストというのは3章の17節のところで、先に天の父がこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶとイエスのことをそのように承認して公の場で宣言した、その宣言を証明するためのテストです。確かにイエスは神の子であるということ、だから悪魔の誘惑にも注目していただきたいと思うんですね。3節のちょっと先を見ますけれども、3節のところに悪魔の言葉として、あなたが神の子なら、また6節のところにも悪魔の言葉として、あなたが神の子なら、悪魔もその神の意図に従って誘惑しているわけです。ですから悪魔は神の御手の中で踊らされているだけです。悪魔の側ではもちろんそういう認識は持っていません。神の道具として、 うまく利用されてしまっているなんていう認識は悪魔の側にはないんです。悪魔は神と違って全知全能ではないので、悪魔の目的はあくまでイエスを陥れること、その神の子としての資格を剥奪すること、それはもう太古の昔から変わってないことです。何とかしてイエスのかかとに噛みついてやろう、まあ、そういうことしか考えていないわけです。破壊目的ですね。でも神のは全然違います。そんな悪魔の策略をうまく用いて、まさにイエス・キリストこそ誠の神である、神の子であるということを証明するために使うわけです。で、実際にイエス・キリストはその悪魔の試みに打ち勝つわけです。第一コリントの15章の45節を今度お開きください。 1st Corinthians chapter 15 verse 45。 第一コリントの15章45節、こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。イエス・キリストは最後のアダムと呼ばれています。最初のアダムも悪魔から直接誘惑を受けました。同じように最後のアダムイエス・キリストも悪魔から直接誘惑を受けました。悪魔から直接誘惑を受けるというのは、これは普通のことじゃありません。これは特別なことです。私たちは間違いなく悪魔から直接誘惑を受けることはありません。なぜならば私たちはアダム以下だからです。私たちは悪魔の手下である、配下である悪霊から誘惑を受けることはあります。下っ端ですね。私たちも下っ端だからです。悪魔は私たちのような下っ端を相手にすることはないんです。私たちの代表である最初のアダムに直接誘惑を仕掛けて、その代表者を潰せば全人類を完全に潰すことができる、敗北させることができる。だから悪霊の頭である悪魔が出ていったのであります。直接誘惑を仕掛けたわけです。で、悲しいことに、残念なことに、私たちの代表は悪魔の誘惑を前にして敗北してしまったのであります。もう私たちは完全に悪魔の支配下に置かれて、私たちが神から託されたすべての祝福を完全に悪魔に奪われて掌握されてしまったわけです。本来私たちが、人が神の作られたすべてのものを統治し管理し、そしてそれを神の秩序に従って神の栄光のために活用していく、そういう原初の計画、目的、デザインがあったわけです。でもそれを私たちが罪を犯して堕落したことによって台無しにしてしまったわけです。人間の罪によって神のご計画が台無しにされたと私たちは思ってしまうところですが、悪魔もそう思ってほくそ笑んだわけです。見事アダムを誘惑して打ち負かした。ところが敗者復活があったわけです。神はご自分の御子をこの世に使わして、最後のアダムとして私たちの代表とされたわけです。そしてその代表となった最後のアダムは、私たちと同じように誘惑に遭われて、そして負けるんではなくて勝つんです。私たちの代表者が敗者復活して勝つならば、私たちも同じ勝利に預かるわけです。ありがたいですね。最初のアダムはパラダイスのようなエデンの園に置かれました。一方最後のアダムはユダの 不毛の荒野に置かれました。最初のアダムはそのエデンの園においてすべての木の実を思うままに食べることができました。ただし園の中央にあった善悪の知識の木の実を除いてはそれ以外の命の木の実でさえも自由に食べることができたんです。つまり永遠に生きることもできたんです。一方で最後のアダムはユダの荒野において40日40夜食べるものは一切なしです。最初のアダムはパーフェクトな肉体を持っていました。罪を犯したことのない完全な状態、それこそ永遠に生きることができるポテンシャルを備えた、そんな素晴らしい肉体を持っていたわけです。一方で最後のアダムはもう瀕死の状態です。ユダの荒野でまさに餓死寸前という状態です。このことは後で詳しく見ます。にもかかわらず最初のアダムは悪魔の誘惑に負けて罪によって絶望的な状態に陥ってしまいました。一方で最後のアダムはそんな餓死寸前の絶望的な状態にありながらも誘惑に打ち勝って罪に打ち勝つんです。大勝利が私たちにもたらされる、そういう場面をこれから見ることになります。私たちも誘惑に遭いますが、でも私たちも誘惑に耐えて罪に打ち勝つことができるんだということを知って勇気づけられてほしいと思います。キリストイエスにあってそれが可能です。聖霊の満たしによって、聖霊のバプテスマによって、聖霊の導きによってそれは可能になるということを知っていただきたいと思います。またイエス・キリストは悪魔の誘惑を受ける必要のない方であるということも忘れてはなりません。ヘブルの2章の17、18をお読みします。ヘブルチャプター2 verses 17 and 18。ヘブル人への手紙の2章の17、18、439ページ。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのです。イエス・キリストは試みを受ける必要はないんです。なぜならば完璧な方だからです。私たちは試みを受けなければ成長できません。清められません。強くなれないんです。成長できないんです。でもイエス・キリストはその必要がないので、試み、誘惑を受ける必要、試練も受けなくても全く問題ないですね。でもあえて受けたのは、試みられている私たちを助けることができるため。同じくヘブルの4章の15節を見てください。ヘブルチャプター4 verse 15。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちと同じようにすべての試みに遭われましたが、でも罪を犯さなかったんです。最初のアダムと違って、最後のアダムは罪を犯すことがなく、そして私たちと同じように弱さを持って寄り添ってくださるお方です。同情できるとここに書いてますね。共感できるんです。その空腹がどんなに辛いものなのか、餓死寸前の状態がどんなに苦しく悲惨なものなのか、イエスは身をもって体現されているんです。人の苦しみ、痛み、 辛さ、悲しみ、どんな罪の悩みでもですね、イエスはすべて理解してくださる、同情することができる、共感することができるというお方なんですね。よく考えていただきたいと思います。イエスが受けた誘惑は悪霊の頭である悪魔から直接受けたものです。ですからそれは私たちが経験するような悪魔以下の下っ端の悪霊どもによる誘惑なんかとは比べることもできないほど激しいもの、熾烈なものだったということを覚えなくてはなりません。私たちと同等程度の誘惑を受けたんじゃないんです。はるかに熾烈な誘惑を受けたということ、私たちはそれ以下なんです。私たちの苦しみはイエスが受けた苦しみ以下なんです。私たちが辛いと思うことは全然イエスのその辛さから考えたら何でもないということ、私たちが受ける恥ずかしめ、裏切り、そのすべてはイエスとは比較にならないということ、私たちが受ける傷、イエスが受けた傷と比べることなんて恐れ多くてできない。むしろ私たちがイエスのその苦しみに少しでもあやかる、ちょっぴりでもイエスの苦しみが少しでも分かるようになれるのが、まあ関の山といいますか。ですからイエス・キリストが分からない、理解できない、同情できない、共感できないなどというものは一つもないということを知らなくてはいけません。憐れみ深い大祭司です。あなたの弱さとかあなたの罪深さにショックを受けることは決してないんです。憐れみが勝ってるんです。そして イエス・キリストはバプテスマを受けた時もそうですね。バプテスマを受ける必要はなかったんです。でもあえて受けたのは私たちと一体化するためであったということを皆さんに教えてきました。誘惑も同じです。誘惑を受ける必要はないんですが、イエスが誘惑を受けられたということは私たちと一体化するためです。ですから私たちが誘惑に遭うとき、試練に遭うとき、私たちはイエスと一体化することのできる恵みに預かるということです。水のバプテスマを受けるときもイエスと一体化する恵みに預かるんですが、誘惑のときでさえも私たちはイエスとぴったり寄り添える、イエスに最も近づくことができる、そのような恵みにそれが変わるということ、これがクリスチャンの醍醐味です。ですから誘惑を恐れてはなりません。もちろん積極的に誘惑してくださいなんて祈ってはいけません。イエス・キリストもそのように教えていません。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、主の祈りの一節にありますね。むしろ試みに合うことは避けるところでありまして、でももし心に合うことが私たちをイエス・キリストに近づけるものならば、それは聖霊によって導かれます。聖霊によって私たちはそこに追いやられていくものですから、それはもう受け入れるべきものであります。でもう一つ、誘惑そのものは罪ではないということも知ってほしいと思います。誘惑されるので、とても苦しいんです、こんなに誘惑される私は本当にクリスチャンとして失格です。私が肉的だからこんなに誘惑されるんでしょうか。私が不信仰だからこんなふうに誘惑が多いんでしょうか。私が弱いから誘惑に遭いやすいんでしょうか、そのように悩んでる人もいるかもしれませんが、決してそんなことはないということを知ってください。 罪のないイエス・キリストでさえも、完璧な方であるイエス・キリストさえも、悪霊の親玉から直接誘惑を受けたということ、これが事実であります。ですからあなたも私も誘惑にあって叱るべきです。でイエスは誘惑にあって罪に陥ることはなかったわけです。ですから誘惑を受けたら罪というんであれば、イエスは罪を犯したことになりますから、これは間違いですね。ロイド・ジョーンズの、マーティン・ロイド・ジョーンズの言葉を紹介します。誘惑されることと罪を犯すことは正しく区別しなければならない。悪魔が頭に吹き込む考えを支配することはできない。パウロは悪いものが放つ火や、エペソの6章16節の言葉です、について語っている。主イエスご自身も誘惑を受けた。悪魔は主の頭にあれこれと考えを吹き込んだ。しかし主はそれらを拒絶し、罪を犯すことはなかった。あれこれの考えが頭をよぎる限りでは、それは罪ではない。それらを歓迎し気に入るとしたら、その時それは罪となる。多くの人が自分に下劣な考えが入ってきたからといって非常な苦しみに陥った。入ってきたのであってそう考えたではないのなら、罪を犯したのではない。それは悪魔からやってきたのである。誘惑はそれ自体として罪ではない。これも事実ですから、皆さんにしっかりと押さえていただきたいと思います。誘惑はそれ自体としては罪ではありません。それを罪と呼んでしまうならば、イエスは罪を犯したということになってしまうので、それは絶対にないことですね。また宗教改革者のマルティン・ルターの有名な言葉も紹介しておきます。あなたは自分の頭上を鳥が飛び回るのを止めることはできなくても、自分の頭に巣を作らせないようにすることはできるのです。鳥が空の上を飛んでるのを私たちはどれもできません。誘惑がいくらやってきても、誘惑それ自体を私たちがコントロールすることはできないんです。でも頭の上に鳥が巣を作るとするならばどうでしょうか。それは簡単にコントロールできますね。ですからそこをしっかりと、皆さんにも、区別していただきたいと思います。わざわざ誘惑に近づくようなことはやめてください。愚かなことですね。やけどしたくないと思って、その指を火の中に突っ込む人はいないわけです。指を火の中に突っ込みながら、やけどしないように守ってください。馬鹿らしいですね。同じように誘惑に片足突っ込みながら、誘惑からお守りください、そんな祈りは全くナンセンスで、それは祈りでも何でもない、ただの愚か者の妄言でしかないということです。そこは履き違えないでいただきたいと思います。で、またテキストに戻っていただきまして、マタイの福音書の4章お戻りください。それからイエスは、あるいはその時イエスは、悪魔の試みを、この試みは別訳として誘惑とも訳せます。試みあるいは誘惑を受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。荒野は前にも3章で見ました。バプテスマのヨハネも荒野でミニストリーを始めたわけですが、エレモースというギリシャ語で、寂しいところ、人気のないところを指す言葉でありますが、ヘブル語ではミドバールという言葉で、とても興味深い言葉であるということを紹介しました。ダバールという言葉を意味する、その言葉、その単語と関係しているわけです。アラノと言葉、全然関係のないように、無縁のように、無縁のように思う、この言葉にはですね、深い関係があるということもその時解説しました。アラノは神の言葉を聞いて養われるところなんです。それが聖書的な あらのであります。私たちの人生にもあらのがあります。一人ぼっちになるような孤立無援のような状態になるとき、危機的な状況になるとき、カラカラに乾ききって上乾くとき、そのときに神の言葉があなたに与えられます。イエスもそのように荒野において神の言葉を聞いて、それによって養われたのであります。二節のところに、そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられたとあります。この中にも断食をしたことがある人もいると思うんですが、だいたい最初の3日間ぐらいが一番きついですね。もう3日ぐらいするともう限界と思っちゃうわけです。でもその3日目をなんとか耐え忍ぶと、4日目からは突然それまでの前日までの激しい空腹感が全くなくなって、むしろ気持ちよくなって、全然食欲も湧かない。そして意識は研ぎ澄まされて、体はちょっと弱くなるんですが、でも霊的にはますます研ぎ澄まされて、そして神様と親密な交わりが持てるようになる。それまではもうお腹がグーグーなって、もう体中、悲鳴を上げている状態、もう肉が激しく欲求を叫んでいるような状態、もう考えるのはもう食べ物のことばかり、この空腹を満たす、この肉欲を満たす、そのことしかもう頭になかったのに、3日を過ぎてみたら、急にそれらから解放されるような不思議な状態になります。まるで3日葬られてよ、そして3日目の朝によみがえるような、まあ、そんな体験ですね。でその後どれぐらい飲まず食わずで続くのか、まあ、通常はですね、もう5日後以降はもう完全に食欲を失うんですが、9日目あたりに来ますと、もうそろそろ体が限界がやってきます。空腹状態では自分の体を食べるようになるわけです。脂肪がある人ほど長く続くわけですが、だんだんだんだんその脂肪もなくなってくるわけです。そうするともう9日くらいになったらもう完全に飢餓がやってくるわけです。で再びその始めた頃の激しい空腹に襲われます。でそれをそのままやり過ごしてしまいますと、あなたは餓死します。つまり空腹を覚える時っていうのはもう最後の時なんです。イエスはまさにその時を迎えたわけです。40日40夜断食をして、その後で空腹を覚えられた。もちろんこれは御霊によって導かれていますから、超自然的な力が働いていることは言うまでもありません。ですがここで空腹を覚えるということは、もう餓死寸前という状態に追いやられているということなんですね。ちょっとお腹が空いてきた、小腹が空いてきたという程度じゃないんです。もうこれで食べなかったら死ぬという状況ですね。今年2023年のですね、2月、イギリスの BBC が報じたニュースなんですが、アフリカの牧師がイエスの40日間の断食を試みて死亡しています。25日間にわたって水を含め一切の飲食をしなかったそうです。そうしましたら急性貧血と消化器の損傷によって39歳の若さで死亡したということです。これまでもイエスの40日の断食にあやかろうとして、イエスができるなら私もできるみたいな、そういう人が現れてはそのような非業の死を遂げています。 ですから私たちも気をつけなくてはいけません。御霊によって導かれて、御霊によって追いやられて、そして40日40夜というのは、これは本当に選ばれた人だけが行うものであります。聖書を見たらわかります。40日40夜断食をした人が他にもいます。イエス以外にも一人はモーゼ、出エジプト記の24章18節、34章28節に言及されています。エクソダスチャプター24 verse 18、チャプター34 verse 28。そしてもう一人はエリアです。第一列王記の19章の8節にそのことが言及されています。 First Kings chapter 19 verse 8。 モーセとエリア、立法の代表と預言者の代表、つまり旧約聖書の代表です。で、この二人は変貌山のところにも出てきますし、世の終わりに黙示録の中にエルサレムにてこの二人が二人の証人としてまた復活して現れます。モーセは確かに一度死ぬんですが、また蘇るんです。エリアは生きたまま天に上げられていくんです。そういう特殊な人物だけが40日40夜神によって導かれて、その断食にある意味成功しているわけです。そうじゃない人たちは真似すべきじゃありません。私も、やってみようかと思ったことがあるんですけれどもでも聖書読んだらそれは御心でないということが分かって、長くて10日間ぐらい、2週間近かったと思うんですが、そのぐらいの断食で終えたことがあります。まあ、そういう、断食、これは、あくまで神様の、支配のもと、行うものであって、神の特別な目的があって、初めて実現することであります。断食についてはいろんな見解があるわけですけれども、聖書的な見解をここで皆さんに伝えておきたいと思います。断食については聖書にも教えがありますので、まずイザヤの58章の6節から12節のところを見ていただければと思います。アイザヤチャプター58 verses 6 through 12、イザヤ書の58章の6から12、1266ページ。またぜひその前も文脈読んでいただきたいと思いますが、今は6節から12までを抜粋してお見せします。私の好む断食とはこれではないか。神様の好む断食と神様が好まない断食があるということを知ってください。私たちは神様の好まない断食をしてしまうことがあるんです。気をつけなくてはいけません。そして私の好む断食とはこれではないか。その続き見てください。悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると私はここにいると主は言う。もしあなたの間から首輝きを覗き去り、虐げの指を刺すことや邪悪な言葉を取り去り、飢えた者に心を配り、苦しむ者の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に光り輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でも食欲を満たし、骨を強くする。あなたは潤された園のように、水の枯れない水源のようになる。あなたのうちのある者は、昔の廃墟を建て直し、あなたは世にわたる礎を築き直し、破れを繕う者、通りを住めるように回復する者と呼ばれる。イエスの行われた断食は、まさにこれであったわけです。父なる神の好む断食を行ったわけです。ですから、絶えずイエスは導かれて、焼けつくユダの荒野の土地でも その食欲は満たされて、むしろ骨は強くされて、潤された園のように水の枯れない水源のようにされて、40日間ずっと健やかに過ごされたわけです。でも神はそこで急に、手を引くようにして、イエスは悪魔の前に一人残されるのであります。急に激しい空腹が襲います。ユダの荒野は石がゴロゴロしています。その石灰岩がまるでパンの山のように見えてしまうほど幻覚幻聴が起こってくるような、そんな極限状態に陥ったということを知っていただきたいと思います。その時に悪魔が近づいてきてイエスを誘惑したんです。テキストに戻っていただきまして、マタイの4章3節、その時ですね。するとっていう言葉が使われていますが、これはギリシャ語のターテで、その時という意味です。誘惑はあなたが最も弱い時にやってくるということを教えられます。先に見たのは、誘惑はあなたが最も祝福されている時にやってくると言いました。それだけじゃないんです。あなたが最も弱い時にも誘惑をやってくるんです。イエスが最も弱い時、その時に悪魔はやってきたわけです。私たちも常に自分の弱さを自覚しなければいけません。自分が最も弱っている時、悪魔の餌食になります。第一ペテロの5章の8、9にはこう書いています。 1st Peter chapter 5 verses 8 and 9、第一ペテロの5章8、9、471ページから472ページにかけて、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。敵である悪魔が吠えたける獅子のようにあなたを私を食い尽くそうと探し回っているんです。獅子は最も弱いものを狙うわけです。気をつけてほしいと思います。でちなみに悪魔という言葉が使われていますが、悪魔という言葉はギリシャ語でディアボロスと言います。このディアボロスという言葉はそのまま英語になっていますので、英和辞典でもディアボロスで引くことができます。悪魔という意味ですけれども、でも厳密にはギリシャ語でディアボロスは中傷する者、そしる者、悪口を言う者、告発する者という意味です。それが悪魔です。で、この悪魔をヘブル語ですとサタンと言いますね。そのままサタンとも翻訳されますが、その意味は敵、あるいは敵対者、同じものを指します。サタンも悪魔ももちろん同じです。他にも呼び名が読んだテキストのところに、3節には試みる者、誘惑者と一つ出てますね。全部悪魔の呼び名です。まあ、肩書きと言ってもいいかもしれません。悪魔は常に抽象します。あなたをそしっています。あなたの悪口を言っています。あなたを告発するものです。そしてあなたの敵であります。敵対者です。そのものがあなたを誘惑するんですね。ですからあなたの痛いところをついてきます。あなたが触れてほしくないところを触れてきます。あなたをとにかく弱らせる、餌食にするためにはありとあらゆる手を尽くします。 もうそのためにあなたもしっかりと神に好まれる断食を持って武装しておかなくてはなりません。まあ、断食というのは食べ物を取らない絶食を意味するんですけれども、でもそれは肉欲あるいはこの世の関心事ですね、それをすべて神に向けるための行為だということを知ってほしいと思います。食べ物に関心を置くんじゃなくて、この世に関心を置くんじゃなくて、神に関心を置くこと、それが断食なんです。単に食べないとか絶食するというのが中心じゃないんです。中心は神との関係です。だから御霊に満たされる必要があります。聖霊のバプテスマを受ける必要があります。聖霊によって導かれる必要があるんです。その神に関心を向けるために食物を一定期間断つわけです。そして神に全集中する、それが断食です。この世の事柄、肉的事柄、世的事柄から目を離して、神ご自身のこと、霊的事柄に集中して、食べ物を意識するんじゃなくて神ご自身を意識する、それが断食です。体重を減らすためじゃないんです。デトックスして健康になるためじゃないんです。神との関係を深めるため、体重を減らして霊的に重くなるためです。それが断食という行為ですね。ピューリタンは習慣的に断食を行いました。で、彼らに言わせると、断食は魂を太らせる行為であると。よく言ったなと思いますね。断食は魂を太らせる。私たちは肉欲で魂がどんどんどんどん痩せ細ってしまっているかもしれません。そんな時に断食が効果的であります。で、これは旧約時代だけじゃなくて新約時代でも教会の中でも習慣として行われていたという事実も皆さんにいくつか確認していただきたいと思います。使徒の働きの13章の4節、Acts chapter 13 verse 4、使徒の働きの13章4節。259ページ、4節じゃないですね、2節ですね。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに使わせなさいと言われた。で、3節で、彼らはあそこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。初代教会では断食することは珍しいことじゃなかったということがわかります。特に重大な決断をするときに断食をしていることがわかると思います。で、ここでも聖霊が主導ですね。自分たちの思いつきで始めてるんじゃないんです。聖霊が促しているわけです。断食は肉的な行為ではなくて霊的行為ですから、行動ですから、聖霊が深く関わらなくてはならないわけです。肉の思いで断食をするということはあってはならないことで失敗に終わります。14章の23節もお読みします。 Chapter 14、 使徒の働きの14章23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。これも前後読んでいただくと、 重要な決断をする場面であることがわかります。必ずそういう重要な決断をするときに断食しなきゃいけないということを教えてるんじゃありません。こうした聖句を持ってそれを教理化するというのが、これはアンバランスな、非常に偏った危険な、場合によってはそれが異端的な教えにつながるような行為ですから気をつけなくてはいけません。ですからこれを持って、これをもう教会の、教理として定めるとか、そういうことは行き過ぎだということですね。でも私たちもこういった姿を見て考えさせられますし、また聖霊が導かれるならば、断食するということもあるんだなと、いうことは心に留めておく必要があると思います。断食なんていうことは全く考えもしないし聞いたこともないとか、そういうことがあってはなりません。で、他にも祈るときに断食はよく、祈りと断食はセットで行われること、今までもそうでしたけれども、ただ断食するというよりはやっぱり祈るために断食する。祈りは、まさに神と一対一になるわけですから、そこで断食が伴えばさらに、その関係はより親密なものになっていくわけです。ルカの福音書の2章の37、ルカチャプター2 verse 37、 ルカの2章の37節、これはアンナという人の断食です。やもめとなり84歳になっていた彼女は宮を離れず、エルサレム神殿を離れず、断食と祈りをもって夜も昼も神に仕えていた。これがクリスチャンの高齢者のなすべきことです。神の宮から離れず、教会から離れず、断食と祈りをもって夜も昼も神に仕える、フルタイムですね。もう84歳だし、もう、私はもう荷物でしかない、若い人のようにはできないし、かつてのように、何かできることは、もうないと、そう思いがちですけれども、断食と祈りをもってますます、主に仕えていく、これがキリストにある高齢者でなければいけません。で、他にも5章の33節、Chapter 5, Verse 33、ルカの5章33節。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし、祈りをしています。ヨハネというのはバプテスマのヨハネのことです。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエス・キリストの弟子たちはそれほど断食していないということがわかると思いますね。ですから、断食はちゃんと神に好まれる断食であるならば推奨されるべきものですけれども、でも神に好まれない断食をいくら習慣的に行ったところで、機械的に行ったところで、それは神に良しとされない。イエス・キリストは自分の弟子たちにはそういうことは特別強く求めていなかったということがわかると思います。マタイの福音書の6章16から18、マスイチャプター16 verses、6、ごめんなさい、6章の16から18、チャプター6 verses 16 through 18、マタイ6章の16から18にイエスが断食について教えておられます。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。断食はあくまで神様と一対一の 関係で行うものだということがわかると思います。これはパフォーマンスではないんですね。人に見せつけることじゃありません。いかにも断食していますみたいな、アピール、自分が敬虔な信仰者であることを断食を持ってアピールする、それは偽善者のやることであります。それはイエス・キリストが忌み嫌うものです。ですから自慢するようなことじゃないんです。で、17章の21節、チャプター17 verse 21、マタイの17章21、きっと皆さんが探してもないと思います。20節の後には21節はないですね。22節になっています。ただ20節の終わりのところにアスタリスクマークがついていて、欄外を見ていただくと、高台の写本に21節として、ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんを加えるものもある。この高台の写本というのが公認本門と呼ばれるもので、私が皆さんにかねてからお伝えしている原点に最も近い写本というふうに考えています。ですからおそらく21節は原点にあるものだと私は信じています。で、他の並行記事にもこういった21節の内容は含まれていたりしますので、マタイのオリジナルというわけではありません。で、今読んだところにですね、断食という言葉が使われていました。これは変貌山の後の出来事です。先に紹介しました。もう転換で、のたうち回って、もう医者もサジを投げてしまった、その息子を何とかしてもらいたい、助けてもらいたいとイエスの弟子たちを頼ったんですが、弟子たちには何もできなかった。で、それをイエスが見て嘆いて、そしてその原因が悪霊であることが特定されたので、悪霊を追い出したらすぐに癒されるということが起こっています。で、それに対してイエスが、この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんと。この種のもの、悪霊由来の特別な病です。それは断食と祈りによるもので対抗するということを言われてますね。いきなり目の前に悪霊に取り憑かれた人が現れて、どうにかしてくださいと言われても、ちょっと待ってください、今から断食しますからもう全然緊急で対応できないわけです。何が言いたいかというと、普段から断食をして、普段から神様と密接な関係を持って、そして肉欲を断ち、神との霊的なつながりをですね、重視しているような日々の生活を送っていなければ、こういうものには太刀打ちできないと。神様としっかりつながって、そのパイプを持っていなければ、神の働き、神の力はそのものからは期待できないということですね。まあ、そのこともここで教えられています。ですから時折私たちは断食ということ、これは40日40夜ということを奨励しているわけじゃなくて、神に好まれる断食というものを行っていく必要があります。それは食べ物を断つことだけが、絶食だけが断食ではないということを教えておきたいと思います。食欲に対して断食という言葉を使いますけれども、パウロはコリントの手紙の中では性欲に対しても断食というものを使っています。夫婦でも時にそのような性生活を中断して、そして祈りのために献身するということ、それも主の導きならば行うべきだと言ってますね。場合によってはそれは睡眠欲に対しても適用できるかもしれません。もう寝ること大好きですという人は特に必要かもしれません。あえて寝る時間を惜しんで徹夜で祈るとか、 それも睡眠における断食と言ってもいいかもしれません。もちろんそういうものを3日も4日も5日もやってたら、当然体調を崩してしまいますし、食べ物の食欲を断つ断食にしても、糖尿病とかお持ちであれば、絶対にやめてください。それは無謀なことです。断食なんていうのはもう自殺行為になりますから、神様はそういうことを求めていないんです。苦行とか修行とか、それが断食じゃないんです。あなたの願い事を叶えてもらいたいから断食するとか、それは全く間違っています。それは肉的な動機でしかありません。あるいは断食することで自分が霊的に なって、ちょっと、ワンランク上のクリスチャンになるとか、そういうものでもないんです。そういう修行僧のやるような、そんな肉的な行為ではないということを知ってほしいと思います。統一教会では、罰を与えるために子供に断食をさせたりします。言うことを聞かなかったら断食だと、罪の清算を行うために断食をさせるわけです。罪滅ぼしのために断食をさせる。イスラム教でも断食をしますが、断食をした祈りは聞かれるということで、断食は奨励されます。でもそれは聖書的な断食ではありません。ぜひ間違えないように注意して、正しい断食を、神に好まれる断食を行っていただきたいと思います。魂を太らせるような断食、それが望ましいですね。で、それは40日40夜行われたものですが、40という数字は聖書では試みる、テストする数字でもあります。あるいは裁きを象徴する数字でもあります。ヨナの3章4節に、ジョナチャプター3 verse 4、40日経ったらニネベは滅びると神は預言者ヨナに宣告して、それを触れて回らせたわけです。でも40日間ニネベの民は悔い改めて、そしてニネベは滅びを免れたわけです。40日のその猶予期間、お試し期間、テスト期間、そこを私たちも経なければいけない場合があるわけです。そういう断食もあるわけですね。また創世記の7章まで遡りますと、40日40夜雨が降って、あのノアの大洪水が起こったわけです。また民数記の14章の33節では、Numbers chapter 14 verse 33、出エジプトしたアラノの民は40年間アラノをさまようことになりました。それは試練でもあり裁きでもあるわけです。まあ、そのために食欲がなぜかないんです。どうしても眠れないんです。まあ、いろいろな体の、まあ、欲といいますかね、まあ、それは三大欲求以外にも社会的な欲求もあれば、感情的な欲求もあれば、人間が生きていく上でさまざまな欲、あるいは欲求というのがあるわけです。あるいは必要、ニーズがあるわけです。それが断たれることがあるわけですね。試されることがあるわけです。それらもある意味、断食の部類と言ってもいいかもしれません。ですから、絶食だけが断食ではないということは、もう聖書の教えでも明らかなので、もっと広い断食というものを考えていただきたいと思います。糖尿病だから私は断食できないんです。それが本当に霊的に、益をもたらすんで、であるならば、ぜひ断食したいです。それで死んでも構いません。そんなふうに思わないでください。別に絶食しなくても他の種類の断食があるということを知っていただいて、そういう神様の導きを求めていただきたいと思います。で、話を戻したいと思いますが、テキストの方に戻りいただいて、イエス・キリストは水のバプテスマの直後、聖霊のバプテスマの直後、父なる神の これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという最高の承認を受けた、その宣言の直後、クリスチャン生活で輝かしい状態、最高のスタートを切るような、最も充実して祝福されているその時に悪魔の試みを受けたということであります。で、あなたが神の子ならというキーワードですね。これは3節にあります。すると試みの者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。悪魔はイエスが神の子であることを知っていたわけです。イエスが神の子であることを前提として誘惑しています。神の子であるならばあなたには石をパンに変える力があると認めているわけです。イエスが神の子かどうかわからないので、今ちょっと一つ、やってみてくださいと、目の前で石をパンに変えてみてください、そしたらあなたが神の子であるかどうかわかりますから、そういうことを悪魔は誘惑してるんじゃないんですね。悪魔もずっとイエスの姿を見てきたわけです。バプテスマのヨハネから水のバプテスマを受けて、聖霊が鳩のようにイエスの上に下って天から父の声が聞こえた、その情景もすべて悪魔は見ていたわけです。その上でイエスを試みるためにやってきたわけです。イエスが、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという宣言を受けたその直後に、サタン悪魔は即その神の言われた言葉に対してチャレンジしているわけです。神の言葉に対して挑戦してくるんです。それが悪魔ですね。それは昔から変わりません。創世記の3章から変わっていませんね。私たちは悪魔の策略を知らないわけではないんです。常に悪魔は神の言葉に挑戦することから始めます。創世記の3章で蛇の姿をとって、神は本当に言われたのかと逐一持ってエヴァが聞いたことに対して疑いをかけてくるわけです。やっぱそういう常套手段をイエスに対しても行っております。で、イエスは先ほどお伝えした通り、もう空腹を覚えていますから餓死寸前の極限状態です。ほっといたらもう死ぬという、そういう瀕死の状態ですね。そういう一番弱ってるイエスに対して、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。神の子に対して命じなさいと命令しています。とんでもないですね。悪魔が神に命令しているわけです。肉的欲求を自分の力で、自分の方法で、自分のタイミングで満たしなさいと誘惑しているわけです。イエスが神の子ならばそれができます。でもイエスが神の子ならば父なる神に従う従順な子供でなければなりません。そこが誘惑ですね。食欲を満たすこと自体は悪いことじゃありません。超自然的な方法を持って満たすことも悪いことじゃありません。事実イエスは超自然的な方法で奇跡を行って5000人の給食も行っています。もちろんそれはパンと魚を使いましたけれども、イエスは神ですから何でもできるわけです。基本的にはですから石をパンに変えるなんてことは造作もないことです。3章のところでも、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのですとイエスは、これはバプテスマの方が言ってますが、その通りですね。イエスが神の子であれば 石ころからアブラハムの子孫も起こせるんです。だったらパンぐらい簡単に作れるという話ですね。香川県の善通寺というところに、行ったことないんですが、石パンっていうのがあるそうですね石のパンですね、もうむちゃくちゃ硬い、まあ、お菓子だそうなんですが、小麦粉で作ったお菓子で、もうとても噛めないと、噛んだら歯が欠けちゃうみたいな、そういう石パンがあるそうです、ですけれども、そういう、まあ、石パンをイエスでも、イエスならばですね、簡単に作ることができるわけです。造作もないことですね。でもそれを父の御心に従わずに、自分の必要に駆られて自分の方法で自分のタイミングでやってしまったら、それは罪になるわけです。的外れです。でも今はもう飢餓状態ですから、その状態に陥らせたのは他ならぬ父なる神なわけです。御霊によって導いて追いやって飢餓状態にまで追い込まれている。悪魔はそこをついて神の善意を疑うように、神の備え、神の供給を疑うように仕向けているわけです。神の子なのにどうして今あなたはそんな飢えて瀕死の状態なのか、飢餓状態なのか。この断食から神は本当に解放してくれるのか。もう死にそうじゃないか。今すぐにでも石をパンに変えないと危ないよ。助からないよ。早くした方がいい。簡単にできるんだから、手っ取り早く。あなたが本当に神に愛されて神に喜ばれる子供ならば、どうしてこんなひどい目に遭わなきゃいけないのか考えてみなさい。神はあなたが思っているような存在じゃないんだよと、そういう誘惑を仕掛けてきているわけです。で、そういう誘惑はあなたにも仕掛けられていくわけです。今あなたは瀕死の状態である、絶体絶命のピンチだと。今動かなければ、今手を打たなければ、あなたにはそれができる、その力がある、そのお金もある、その能力もある。今すぐした方がいい。で、同時に神はどうしてあなたをそんなひどい目に遭わせるのか、そんな辛い目に追いやるのか。本当に信頼すべきお方なのか、本当に神は良い方なのか、本当に神様はあなたの必要のすべてを満たしてくださるのか、疑うべきだと。まあ、そんなふうにですね、私たちにも同じように仕掛けてくるわけです。イエスには石をパンに変える力がありました。あなたにもいろんなことができるように神は賜物を与えています。でもそのできることをすべきでないときにしたらどうなるのか考えてほしいと思います。できるからといってやっていいというわけじゃないんです。私にはこれができます。それは素晴らしいことです。でもそれは神から与えられたものです。そのできることを、そのあなたの能力や才能や賜物、タレントを何のために使うのか、いつどういう形で使うのか、そのことをあなたは逐一神様に伺っているでしょうか。それとも自分の判断で状況に応じて、今はこういう事態だから、今こういう必要があるから、で、私にはできる、すぐにできる、すぐ対応できる、そうやって神の賜物を極めて自己中心的な思いで、利己的な目的で乱用してしまう。それがここでの誘惑なんです。 石をパンに変えることは罪じゃないんです。それ自体問題じゃないんです。問題はあなたが自分の肉欲のために、あなたの自己中心的な思い、虚栄心から来てるかもしれません。自分がどんなにできる人間かアピールしたい、見せたい、証明したい、こんなことは別にいちいち祈りしなくても、誰かに相談しなくても簡単にできてしまうこと、私にはできるんです。見心かどうかなんて別にできるんだからいいでしょう。できないときにはお祈りします。でもできるんだったら祈るまでもなくできちゃうんだからやっちゃいます。それがあたかも神の御心であるかのようにあなたは言い張るわけですね。思い込むわけです。これは大変不遜なことです。それこそ悪魔と同じでありますね。イエスはそうしなかったんです。4節にイエスの回答を見てください。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。御言葉で対抗しています。この後も同じように対抗して、御言葉で対抗して、御言葉で悪魔を最終的には撃退しています。イエスは神の子ですから、一言、悪魔よあっち行け、私の視界から消え去れと言えばそれで終わりです。でもあえてそうしなかったのは、私たちに模範を示すためです。私たちはイエスとは違います。サタンに私たちがあっち行け、悪魔よ出て行けなんて言ったって悪魔は出てきません。そんな力は私たちにないからです。イエスの名前を使おうと私たちにはそれは許されていないことです。でもイエスはそんな私たちのために模範を示してくださいました。御言葉で対抗しなさい。悪魔の誘惑にあったら御言葉を引用しなさい。ここでは申命記の8章の3節をイエスは引用されています。デュルトロミチャプター8 verse 3、ちょっとそちらも見ていただきたいと思います。申命記の8章の3節、329ページ。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。イエスはこの8章3節のちょうど後半部分を引用しています。それはの後ですね、人はパンだけで生きるのではなくという部分ですね。その前に書いてあることを皆さんに見ていただきたいと思うんです。主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。文脈を見ていただくと、ちょうど一節から見ていただくと分かるんですが、40年間穴野でずっとさまよってきた、その間苦しんで飢えてきた、そのすべてはマナを食べさせるためであったと言ってるわけです。飢えさせたのはマナを食べさせるためだった。穴野で飢えさせたのは神の言葉を食べさせるためであったというふうに見ることができます。なぜこんな苦しい思いをしなきゃいけないのか、なぜこんな飢えなきゃいけないのか、それはあなたがマナを、マナというのはこれは何だろうという意味の特別な天からのパンという食べ物です。でイエスは後にこのマナを持って、私は天からのパンです、私は命のパンですと宣言されました。イエスがパンですね。またイエスは自分のことを石というふうにも表現しています。イエスは石にもパンにもなってくださるお方ですね。 つまずきの石、石杖の石、いろんな表現でイエスに石が当てられていますけれども、イエスは同時にパンでもあります。で、この荒野では、また岩としてもイエスは水を出す、そういうキリストとも、岩なるキリストとも呼ばれていますね。イエスはあなたの必要となってくださる私はあるというものである、ヤーウェと呼ばれる方です。で、アラノでは神以外に頼るものが何もないという特別な環境に置かれますね。これはクリスチャンにとっては最も幸いなことです。アラノに追いやられないと私たちはわからないんです。神以外のものをたくさん持ってしまっているので、神以外にもあれもこれも頼りになる、たくさんパンがある、たくさんお金がある、病院にも行けるし、専門家にも相談できるし、いくらでもいろんなリソースがあります。でも荒野に追いやられると神以外には頼るものがなし、神の言葉だけが頼りですというところまで追いやられるわけです。で、神の言葉によって40年間イスラエルの民は守られて導かれて養われてきたわけです。で、4節を見ていただくと、この40年の間あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。神の御言葉に従っていくならば、必ずあなたの衣食住は備えられるということ。神の言葉に従うならば、あなたの生活の必要のすべては満たされるということを確約されています。そしてあなたは必ず訓練される、成長できるということ。これは荒野の祝福ですね。イエス・キリストにはそれらは一切必要ないことでしたが、私たちのためにあえてイエスは同じ体験をされて、荒野の民イスラエルとも一体化されているわけです。そして私たちとも一体化されているわけです。先ほども第一コリントの10章の13節を開きました。有名な箇所で、ノンクリスチャンでもよく引用するというふうに言った箇所ですね。試練という言葉が使われていますが、誘惑というふうに訳される言葉と紹介しました。あなた方が経験した試練は誘惑は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練もしくは誘惑に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練もしくは誘惑とともに脱出の道も備えていてくださいます。これも文脈では40年間の荒野の神がですね、その文脈の中に置かれています。第一コリントの10章の1節からずっと見ていただくと、荒野の民の姿をずっと追っていくわけです。彼らが経験したこと、それがここで言われている経験した試練とか経験した誘惑というふうに言われているわけです。飢えてるとき、ひもじいとき、絶対絶命のとき、いろんな神々に誘惑されて、そちらになびこうとするとき、神はそれらを用いて訓練されたわけです。そういう文脈の中で語られておりますね。パンというのは、聖書では特定の食べ物だけを指すのではなくて、日々の糧、食べ物全般を指しています。ですからこれは生活の糧の象徴、これがパンであります。だから人はパンだけで生きるのではなくて、ご飯でも生きるとかラーメンでも生きるとか、そういうことを言ってるんじゃないんです。生活の糧、それさえ得ていればもう十分であって、 それだけで生きていけると人は思い込むわけです。ですから生活さえちゃんと問題なく送ることができるならば、それで幸せになれる、胃袋さえ満たされていれば何の問題もないんだというふうに錯覚を起こすわけです。でも実際に何不自由ない生活をしている人が本当に満たされているかといったらそうではないという事実も私たちは知っています。有り余るほどお金があったとしても、もう捨てるほど食べ物があふれ返ったとしても、それでも心は満たされない、そういう人の姿を私たちは知っているわけです。パンというのは体を養うだけのものです。動物はそれでいいんです。餌だけ食べてれば、獲物だけ食べてれば、草だけ食べてれば、実だけ食べてればそれでいいんです。それは本能だけで生きる、あるいは肉欲だけで生きるというふうにも表現できます。でも人はそれだけでは生きていけないんです。パンだけでは生きていけないんです。人は動物じゃないんです。でも動物的な生活を送っている人が大勢います。進化論によれば人間は動物です。なのでそういう肉欲さえ満たされていれば人はそれだけで生きていけるというふうに説くわけです。そう考えるわけですね。でも現実はそうじゃないということを私たちは知っています。進化論には矛盾があると。動物ならば餌だけ食べていればそれで十分なはずなのに、人間はそうでないという、そのギャップを感じるわけです。やっぱり人間は動物ではないんだと。でイエスは、人はパンだけで生きるのではなく肉の糧、生活の糧だけで生きられるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉、主の口から出る全ての言葉、それは聖書66巻という神の言葉によらなければ生きていけない。クリスチャンでも神の言葉は持っています。でも持っているだけで食べていません。全てと言われてますが一部しか知りません。一部しか読んでいません。一部しか学んでいません。66巻全てをまんべんなく咀嚼している、味わっている、そういうクリスチャンはそんなにたくさんいません。だからクリスチャンでも飢え渇いているわけです。飢饉の状態にあるとアモスは言ってますね。アモスの8章の11節、エイモスチャプター8 verse 11、もう少しだけちょっと時間をください。アモスの8の11、1571ページです。見よ、その時代が来る、神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る、パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。これが教会に存在する飢饉です。主の言葉を聞くことの飢饉ですね。御言葉よりも食卓が優先されている、そういう教会がいっぱいあります。使徒の働きの6章2節に、初代教会は御言葉を食卓に優先させていなかったんです。食卓というのは人間の物質的経済的必要全般を象徴的に指しています。使徒の6の2ですね、アクツチャプター6 verse 2、これが私たちの本来あるべき姿です。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。神の言葉を後回しにして生活面、まずこの問題を解決して、そして神の言葉よりも先に、もっと、やるべきことがあるんではないか、仕事をしてお金を稼いで、そしてまたいろんな必要なものを手に入れて、それらを全部否定して悪いと言ってるんじゃありません。ここで言ってるのは優先順位ですね。もし食卓を優先順位にするならば私たちは生きていけなくなると言ってるんです。魂は痩せ細ってきます。どんどん虚しくなってきます。働いても働いても食べても食べても満足できない、 虚しさしかない、寂しさしかない、言い知らぬ不安しか残らない。でも食卓を後にして神の言葉を優先するならば、それは一変すると言ってるんです。今日はこれで終わらなくてはいけませんが、御言葉はただ読むだけのものじゃなくて食べるものだということも知ってください。エレミアの15章16節箇所だけメモしてください。ジェレマヤチャプター15バース16、また黙示録の10章9節レベレーションチャプター10バース9で、また御言葉が甘いということが言われています。詩編の19編10節サムチャプター19バース10、同じく詩編の119編103節119バース103、後で開いて確認してみてください。御言葉を食べるという習慣、食べ物も私たちは必要です。一日3食食べている人も多いと思いますが、御言葉はどれほど食べてますか？ちゃんと咀嚼してますか？噛んでますか？味わってますか？よく噛まなければ消化できません。身にならないんです。鵜呑みにしている人がいるかもしれません。日本歯科医師会によると、これは一口につき何回以上噛むことが理想とされているということを言っています。何回以上だと思いますか？とはちゃん、何回以上だと思いますか？30回ですねと言われています。なかなか30回噛むということはないと思うんですが、それが理想とされています。御言葉を30回一口食べるとき、御言葉を30回噛むということを私たちは意識して行っているでしょうか？もちろん30回ということを霊的にそのまま額面通り皆さんに理想としてお伝えしているわけじゃなくて、一回読んでそれで終わり、もう噛むとか味わうとかそういうこともなしに、ただ目で追うだけ、ただ音声で聞くだけ、それでは身にならないと言ってるんです。なるべく何回も何回も噛み砕くようにして、その成果を味わっていただきたいと思います。そうしなければあなたの身にならないということです。飲み込むことで消化不良を起こしてお腹を壊すようなこともあるかもしれませんし、栄養が十分に吸収されずに無駄になってしまうということもあるわけです。まあ、そういうことも霊的にも適用できますので、改めて神の言葉も私たちの糧であるということ、イエスがそのようにおっしゃっています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉、聖書の言葉によって生きる、そのためにも私たちはしっかりとこの神の言葉を味わっていく必要があります。それをイエスは模範として行っておられたんです。申命記から引用されてましたけれども、この後も皆様もお分かりだと思いますが、イエスは申命記から応答していくんです。イエスは荒野で40日40夜おそらく申命記をずっと思い巡らしていたと思います。申命記を巻物として持っていかれたかどうかは分かりませんが、でもイエスは神ですから、もちろん現著者でもありますから、申命記を当然そらんじること、暗唱しているということも考えられます。暗唱していたと私は考えてますね。巻物を持って荒野に行くということは不自然だと思いますね。ですから暗唱していたので、荒野に行っても何回も何回も御言葉を反芻することができたわけです。思い起こしてはまた思い巡らし、 噛みしめて味わって、そういうことをしていたので悪魔がやってきてもびくともしなかったと言えるわけです。ですから勘違いしないでいただきたいのは、誘惑が来たら聖書を慌てて開いて、そして線かなんか引いたところを急に引用して、それで撃退してみせるとか、そんなの無理です。勘違いしないでください。そういうハウツーものじゃないんです。悪魔の誘惑には御言葉引用が最も効果的ですみたいな、そういう教えじゃないんです。しっかりとパンを食べてください。日々の糧を、この神の言葉からいただいてください。そうしているものに対しては悪魔は何の力も発揮できないということです。誘惑は仕掛けてきても、あなたを誘惑に陥らせるような力は彼にはないんです。もちろん悪魔は直接来ませんが、悪霊というはるかに力のない下っ端しかやってきませんけれども、それでも私たちには十分な敵であります。でもその敵に対して恐れる必要は全くありません。もし私たちが御言葉を日々食べているならば、咀嚼して噛みしめて味わっているならば、私たちは必ず悪魔に対抗できます。まあ、これもまた次回につなげていきたいと思いますが、御言葉をただ暗唱するだけでも、それだけでは力がないということも知っておいてほしいと思います。引用したり暗唱したり、そのこと自体が何か霊的な力を発揮するというものじゃないんです。それをちゃんと活用してなければ、御言葉を引用するということをどういうふうに活用するのか、御言葉を暗唱するということをどういうふうに活用するのか、そのことをイエス・キリストがこの箇所を通して私たちに教えてくださいますので、そこを皆さんにしっかりとキャッチしていただいて、そして実践していただきたいと思います。ではちょっと時間も長くなってしまったので、今日は第1の誘惑ということで、まだ第2回第3回の誘惑で続きますので、シリーズとして、また来週から続きを見ていきたいと思います。では最後にお祈りして閉じさせていただきます。天の父なる神様、今日、また私たちの取り巻く現実について、あなたが御言葉から教えてくださいましたことありがとうございます。時折、いやしょっちゅう私たちはいろんなことで首をかしげてしまいます。なぜこんなふうになってしまうのか、どうしてこんなふうになっているのか、ショックです、戸惑うばかりで、どうしたらいいか分かりませんと、想定外ですと、慌てふためいてなすすべもなく、自分の無力さしか感じないようなことも多々あります。でも今日あなたは御言葉を通して、それがどういうことなのか教えてくださいました。そしてその時何をすべきかということも教えてくださいました。まだ終わっていませんが、どうか続きもあなたに期待して聞くことができますように。そしてイエス・キリストが模範を示してくださったその姿を、さらに深く正しく知って、それに倣ってことができますように。幸いのことに私たちにはそのような最高のモデルが与えられております。憧れのヒーローが私たちのイエス・キリストであります。そのヒーローを見ているだけでも私たちは励まされ勇気づけられます。憧れのスターが活躍するのを見て、スポーツ選手が活躍するのを見て、私たちはエキサイトして、大変なことがあっても辛いことがあってもそれだけでも喜べて、勝利すればそれが自分の勝利であるかのように 歓喜に包まれます。イエスの勝利を見て私たちもそれ以上の歓喜に包まれることをこれからも経験できますように。そしてそれは私たちの勝利となって、私たちもまたそこに置いていただいて、イエスと同じように勝利できるということ、自分の経験として備えられるということもこれから期待します。どうかあなたの御霊が導いてくださいますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。